リバイバルという約束の成就に向かって私は洗礼の歩みを開始していきます。あなた方一人一人の人生の中にも私が約束したことの具体的な成就が形を持って現れてくるのが始まってくるでしょう。今までと同じだと思っているものがいますが、そうではありません。舞台は大きく変わり、ステージも大きく変わっていきます。しかしそのためにあなたが信仰の足を持って踏み出さなければなりません。神の十二分に確信が得たときに、あなた方を恐れずに踏み出しなさい。あなた方が信仰の足を持って踏み出すときに、ヨルダン川は荒れ、またあなたの前に奇跡が現れてくると称されます。あなたが足を踏み出すとき、私はその足とともに働き、あなたの前の川を割り、奇跡と恵みを表していこうと主は仰せられます。
このアブラハムは望み得ないときに望みを抱いて神を信じました。この信仰が義とみなされたことを覚えなさいと主は言われます。今あなた方のただ中において、どのように不可能と見える状況においても、またこの問題は解決しえないと思える問題においても、望みを抱いてこの小さな信仰をしっかりと保ち続けていきなさい。私がその小さな信仰を用いて大いなる技を成すと主は言われます。
私の願っていることは彼らの救われることです。あなた方を通して私はこれから多くの救いの技を出していこう。私の手が短くて救えないことがあるだろうか。私は祝福の源と救いとしています。あなた方は手を伸ばしなさい。私はあなたを通して豊かに救いの技を、奇跡の技を、
この良き知らせ世界に述べる、主が来られる日まで、十字架の愛、主の慈しみ、神の憐れみ、この身に受けて、罪許された私のすべて、あなたに捧げ、イエスに仕える。
私はいつもあなたと共にいた。私はあなたを離さず離れなかったと称されます。あなたはそれに今まで気づいてきませんでしたが、私はいつもあなたと共にいることを覚えなさい。今までになる私は決してあなたを捨てて離れることはありません。それはあなたの心を私に向け、 全てのことについて感謝しなさい。あなたにとって悲しく思えることや、また耐えきれないことは何一つない。どんなにあなたにそう思えても、あなたが感謝と賛美の声を上げるとき、私はあなたの内側に喜びを返していこうと主は仰せられます。
私はこの年、多くの受選者を与えると主は言われます。非常に多くの者たちが権勢によらず、能力によらず、神の霊によって導かれ、救われ、この受選していくのをあなた方は見るでしょう。それあなた方はあなた方の愛する者たちを以下の教会に招きなさい。特に今あなたの心に浮かんでいるその人を今日の報告会にも招いていきなさい。私は多くの者たちを救いへと導いていると主は言います。
私の計画はあなたの計画よりも高い。私の思いはあなたの思いよりも高い。あなたは自分の計画や導きにこの縛られてはいけません。またそれにしがみついてはいけません。それを私の手の中に委ね、私があなたに語るか細い声を聞きなさい。私はあなたの人生に最善の計画と導きを豊かに表していこう。人は多くのことを思い計ります。しかし神の計画ではなっていきます。私に聞きなさい。私は確かにあなたに語っていこう。その計画はあなたの思いよりも高く、あなたの考えとは違います。でもそれは最善の道、最も素晴らしい祝福の道であると称せます。一粒の麦、この地に落ちて、新しい命、実を結ぶ。 サヤの賛美です。アレル主が今日も住んでくださって、私たち一人一人に働いてくださり、触れてくださっていることをありがとうございます。また素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。前田島勝子宣教師の証をありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。今日集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたはすでに牧歌しておられる神の主の南西教会の40万を超えるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身の言葉を持って豊かに私に語り、上からの知恵と知恵を両手を持って私に言葉を解き明かしてください。御言葉を持って私たちを養い、励まし、立て上げて、あなたが用意しておられる勝利と祝福を共に高めていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。今日も主に期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。神感謝したいと思います。それでは私の前の10年間に非常にお願いいたしに期待しながら聞いていきたいと思います。おはようございます。今日はですね、午後から先ほども話しましたけれども、カンボジアから帰ってるルツマイダさんもですね、いろんな報告をしていきます。また山田ゴスペルクラブがゴスペルも歌いますので、ぜひ予言でもありましたけれども、お友達とかご家族とかね、もうすでに誘ってらっしゃると思いますけれども、なんか心を浮かぶ方がいたら、ぜひお誘いになっていただければ嬉しく思います。で、昨日ですね、シーボルト大学で実は、長崎県立大学シーボルト校でですね、その今回はいつもはボランティア委員会とかを主催してたんですけど、今回は長崎連絡所が、石田の市個人の長崎連絡所が主催してですね、報告会、今までとちょっと違うのはゴスペルクラブが参加しながら報告会をしました。で、前田さんに40分ぐらい、私も30分ぐらい話しまして、その後質疑応答20分ぐらいしたんですけれども、17名ぐらい学生が来られまして、学生以外の方も何人か家族で来られたりしましてですね、全部で40名弱の方々が集まって、講演会の時を持って、そして、コンサートに持つことができまして、本当に嬉しく思っております。で、初めての方はもう結構おられまして、リピーターも結構いたんですけれども、初めての方々はカンボジアに行きたいという方が結構いらっしゃいましてですね、ぜひ2月後半か、あるいは夏休み頃か、ですね、春でもいいんですけど、春はアメリカに行きますの です、ね、4月かですね、5月になりますけど、大学だと2月後半か8月か9月ぐらいがいいかなと思ってるんですけれども、カンボジアの方も相談してですね、こちらの都合でも向こうのいい時に行かないとですね、帰って迷惑になりますので、行ければなというふうに思っております。で、昨年ですね、行った学生たちの中から7人ぐらいかな、6、7人また来まして、で、講演会が終わった後、前田さんを囲んでみんなでですね、いろいろ写真を見ながらお話をしておられました。で、で、中には社会人になった方がいましてですね、社会人になった方がですね、シュークリームの差し入れしてくれてですね、で、なんか、随分大人になったんだなと思い、嬉しい時を持つことができました。本当に感謝しております。で、今日はここで午後から教会主催でありますので、ぜひ皆さんですね、いろんな方を招いてほしいと思います。それとですね、もう一つ、今週宮崎に行くんですけれども、嬉しいことがあったんですね。11月8日イスラエルチームが帰っていた最初の日曜日にですね、実は宮崎で先週お話しましたっけ、ですね、インターネットを見てですね、礼拝に来た方がおられたんです。黒人の方です。これは南君でも、またあるいは奥さんのカナンちゃんでも、あるいは、赤いとコンビの、勝正君でもなくてですね、全く誰の知り合いでもなくて、インターネットを通して来られた方なんですね。で、その方が礼拝に来られまして、初めて教会に来てみたいだったんですけども、そして聖餐式の前にイエス様の話をしたら、そこで信仰告白されまして、で、聖餐を受けて、で、全部最後まで礼拝出て、来週もまた来ますって帰ってかれたんですね、喜んで。で、そう言っても来ない方は結構悲しいけど、まだ今の日本では結構いらっしゃる。これから大きく変わってくると思うんですけれども、そしたらですね、11月15日、先週の日曜日、その黒人がですね、家族や友人、甥っ子たちを連れてきたんですね、いろんな方はね。全部で5人連れてきました。だから本人は言ったら6人でやってきたんですね。だから、南牧師と奥様と初穂ちゃん、そして赤いとコンビの勝正君がいますので、全部で10人礼拝になってですね、その前の週のいきなり2倍に増えたんですね。で、ずっと開拓で、何の動きもなかったんですね。ケンタッキーから何か来ましたけれども、 まあ、その通り箱でグッと一気にですね、あの動きが始まってきた。で、それの方はあの、ほとんどのクリスチャンだったんですけれども、全員死んだわけではないんですけれども、まだ、死んだ方とまだ死んでなかった方もいらっしゃったんですが、しかしあの本当に喜んで帰ってきて、これから礼拝には必ず来ますって言って言われたことですね。そして今週行くんですけども、その個人の報告会にも、来たいってことで楽しみにしてるってことだったんですね。で、あの非常にあの感動いたしました。ずっと変化がなかったのに突然ですね、インターネットに一人来たら、その人に、ね、5人連れてきてくれてですね、あの12代目だったんですね。で、私もあの長崎ゼロ回答をしましたので、妻と2人だけでですね、で、あの最初の1人2人がどんなの聞かれると、その10人になるってことはね、今の日本、これからね、ちょっと人が育てきますけども、その今の段階ではやっぱりあの10人になるってのはすごく最初は大変なんですね。逆になってしまった後はね、ぐっと増えやすいんですけども、あのなかなかあの最初はね、来てもね、あの人がいないとなんとなく寂しくてとどまらない方が多いんですけれども、なんか確かになんかこう一つ例が破れてきたなと思います。宮崎と佐賀というのはですね、九州の中で最も厳しいところなんです。その宮崎で働き始まったということは、はっきりは霊的な破れが起こったんだなということをね、思いました。あれで皆さんですね、今までにないことが始まってますので、皆さんも神様に期待してほしいと思います。さあ、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。今日はあのスタートがちょっと遅かったので、少しだけ12章もありますけれども、あのちょっと長くはしか話しませんので、マタイの福音書の2章の1節からですね、先週からマタイの福音書の連読の公開を始めましたけれども、今日は1節から11節までのところで、イエス様が生まれた時のことです、ね、そこから見ていきたいと思います。1節、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の証たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので、拝に参りましたと、こういったわけですね。で、ヘロデ王というのはですね、その当時ローマから使わされてイスラエルを治めていた人です。で、この方はユダヤ人ではなくて、まあ、エドム人だったわけなんですね。で、まあ、それでも一応ユダヤの王として治めていたわけですね。そこでですね、東方の博士ですから、まあ、あの東の方の国から、まあ、これはあの星占いって人もいるんですけど、そういうよりはむしろ天文学に近いと思ってください。星の動きを通していろんなことをこう判断してするっていうね、今でいう星占いっていう感じじゃなくて、どっちかというと天文学に近い形でしょうね。でもまああのそういうふうにして星の動きを通していろんなことを、こう、まあ、教えた人が、学問していた人が、博士ですね。その博士が、まあ、あの王っていう人もいますけれども、こうやってきたわけですね。まあ、よくあのクリスマスの劇団で3人来るんですね。それはあのこの後に黄金門脈に流行を注げるからで、ただ3人かどうかは分かりませんけれども、でも東方の博士が方々がですね、こうやってきたわけであります。そしてそれがその星の動きを通して、あ、その聖書に書かれている救い主メシアが生まれたっていう印を見て、星に導かれてやってきたわけですね、エルサレム。そしてそ の, あのヘロドにわけですね、そのね、あのどこで生まれたんですかって聞くわけですね。ところですね、あのこのヘロデ王はですね、びっくりしたわけですね。3節、それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様だったと。で、さっきも言ったように、このヘロデ王っていうのはね、ユダヤ人じゃないんです。エドム人なんです。だからユダヤ人の王として生まれになった方って聞いた時ね、生まれたばかりだと言うけど、その子に自分がこう王様から追われてしまうってね、恐れを感じたんでしょうね。で、人ってのは愚かですね。自分の立場を守ること、自分が王であり続けること、自分の立場を守ることに戦々恐々を言おうとしたので、その東方の方からやってきてですね、どこに王様が生まれたんですかって言われた瞬間ですね、彼は自分のことが心配になったんだ、ね、自分を守ること、それのことに頭がいっぱいだった。だから恐れまとったんですね。で、そしてですね、4節を見ると、そこで王様はすぐに民の宰相たちや学者たち、そして皆集めてキリストはどこで生まれたかと問いただしたと、まあ、調べたわけですね。そして彼らを言ったユダヤのベツレヘムですと、ベツレヘムで生まれる、これは旧約聖書から書いてあります。そして預言者によって書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私のために聖霊を治める司会者があなたから出るのだから、ね、ベツレヘムで生まれるんですよってことを、まあ、分かるわけです。そしたらですね、今度はヘロデ王が7節、密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。え、別にあると分かったと。で、いつ頃その星は出たかと、 密かに聞いた。つまり生まれた時を分かって、まあ、心の内側ではそいつを子供のうちに殺そうと、もう、まあ、そいつって言うと言葉は悪いですけど、そういう感じですよね。もうそいつを子供のうちに殺してしまう。そしたら自分の立場は安泰だってことなんですね。で、とんでもないと思うかもしれませんけど、これは、まあ、ヘロデ王様はですね、すごくある意味で人の姿を表していますね。自分の立場はまだ苦しい戦況としていて、どこで生まれたんだ、別れのか、じゃあいつ頃生まれたんだって言って、保守の父の情報を取ってみて、そして殺してしまうと思ったんですね。まあ、それがヘロデ王だったわけであります。そして王様はですね、心でそう思ってはいたんですけれども、表面上8節、そしてこう言って彼らはベツレヘムに送った。言って幼のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も言って拝むから、じゃあそれを探しに行ってください、見つかったら教えてくださいね、私も言って拝むからって言ってますけど、これは殺そうと思ってるわけですね。まあ、そういうふうに言って送り出したわけであります。さあ、そうするとですね、9節、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のところまで進んでいき、その上に留まった。その星を見て彼らはこの辺もなく喜んだ。で、星を見て喜んだと書いてますけども、まあ、星は嬉しかった。でも星を通してイエス・キリストのところに導かれた。面白いんですね。星が、この人たちはその星がどういうふうに動くかを見ている、まあ、天文学者、先生学者というと、ちょっとね、日本人だとなんか占いという意識が強くなりますから、まあ、その星の動きを見て学問していた人です。だから星の専門家です。その彼らがその自分の最も得意する分野のその星の動きを見て、その星の動きを通して聖書で予言されているその救い主という方のところに来て、あ、ここだって分かったわけですね。だから星が彼らを導いたんです。だから星に導かれてって、なんか歌謡曲に出てくる歌詞みたいですけども導かれたわけですね。神様はね、この時東方の博士たちを星を通して導いたわけです。で、神様は私たちの人生を、私たちにいろんなことを通して私たちに導きを与えてくださることがお出来になる方だということを覚えてほしいんですね。で、この場合には彼らにとっては最も分かりやすい、この人たちにとってはね、星を通してそのイエス様のところまで導いたわけです。しかも東方の博士でしょ。東方の博士ってことは、イスラエルからはるかに遠いんです。でもそこから彼らを導き出したわけです。で、面白いんですけどね、イエス様が生まれた時ね、最初に神様が教えたのはね、ユリブなんですね。一つはルカの福音書を見るとね、羊飼いたちなんです。アロンに布で牧歌してた羊飼いたち。羊飼いたちは、この羊飼い、すごい立場があるわけではありません。その野で羊を牧歌した羊飼いたちが最初に教えられる、天使がやってくる。で、もう一つは東方の博士たち。ユダヤ人からしてみれば、ユダヤ人ってのは選びのためにしかすごく強いので、東方の博士ってのは立場があるけど、東方ってことはユダヤからはるか離れた国、異邦の国なんです。だからその異邦の国の人と羊飼いたちという人たちに神様を教えてくださったんですね。エルサレムにいた王様とかエルサレムの人たちじゃないんですね。これはね、面白い。そういう人たちに神様は救いに備えたことを告げになった。つまり砕かれた心を持っていた人たち、本当に神を待ち望んだ人たちに主は来ましたよ、救いに主はということを教えられたんですね。で、今日もね、神様は人々に語られます。賛美の中で歌われたでしょうし、今こうしてメッセージを語られたでしょうし、メッセージを通しても語られたでしょうし、メッセージと関係なく語る方もいらっしゃるでしょう。本当に神様を求めている人、へりくだった人に主はね、触れて語ってくださるんですね。これは知ってほしいですね。でね、今日の一つのポイントなんですけれども、さっき言いました星が導いたんですね。神様はね、私たちをいろんな方法を通して導かれるんです。神様は私の人生を導いてくださるんですね。で、今日、先ほど前田さんに少しだけ話してもらいました。午後からゆっくり話していきますが、前田さんは今カンボジアにおられます。とはですね、実は前田さんカンボジアはですね、昔はですよ、うんと昔は行きたくなかったんですね。今はとってもカンボジアが好きで、もう骨をうずむつもりでいらっしゃいます。今ここにいても心はカンボジアでですね、いつもカンボジアかと思ってらっしゃいますね。長瀬に帰ってくれたらですね、まあ、遠慮しないでカンボジアに電話していいですよって言うとですね、あ、いいですかとか言って急にこう微笑みが出るわけですね。いつも心のカンボジアのことがあるわけですね。で、それは昔は行きたくなかったんですね。で、今も若いですが、もっとうっと若かった頃ですね、ユーズ・ザ・ミッションっていうね、選挙グループがあります。そのグループの方々と一緒に、彼女はアジアが好きだったのでフィリピンに行かれたんですね。スタディングね、トレーニングですね、弟子化訓練のプログラムでフィリピンに結構1回とかね、 3ヶ月ぐらい、3週間ぐらいのフィリピンね。そこでいわゆるフィリピンがすごく気に入られてですね、あ、フィリピンにまた来たいって思われたんですよ、ね。そして最後にですね、そのグループごとのリーダーがですね、何と導いてるか、将来どういうところに神様があなたを導いてるか聞いてくださいって言うの、ね。それで、あのみんな祈ったそうです。一人一人ね、一人一人で祈りましょう。で、前田さんも真剣に祈ったんですね、神様ってね。そしたらですね、全然考えてもなかったし、その時、まあ、関心もなかったし、まあ、興味もなかったというか、しょうが、まあ、頭にはなかった。カンボジアって突然ずっと浮かんだんですって。でその頃はまだポルポトが生々しかった頃で、カンボジアって非常に危険な国、怖い国だったわけですね。だからね、突然カンボジアって考えてもらってきて、えっと思ったんですね。カンボジアって、いえいえ、神様、それはちょっとパス、勘弁してくださいって思ったんですって、ね。そしたらそのリーダーの人がですね、しばらく経ってですね、ね、きっとなんか語られたと思いますけれども、それは別に人に言わなくていいから、でも心にしっかり覚えておいてくださいねって言われたんですね。で、前田さん、人に言わなくていいって言われたんで、ほっとした。あ、そしたら誰にも言わないで忘れようって思ったんですね。そして忘れることに成功したんです。怖かったから、それは神様って言って、ね、忘れることに成功したんです。そして彼女はその後日本に帰ってきて、日本の当時行った教会に忠実に行きながら神様の方で主張したわけですね。あの宣教師の方の秘書をしておられたんですよね。そしたらですね、ある時私たちの教会と関わりができて、一緒に中国に聖書の持ち込みに何回か行きました。そして神様の導きがあってこっちに来られたんですね。そしてですね、フィリピンに行ったんですね、一緒にね。そしてフィリピンに行って幼稚園を作ろうとして、フィリピンでですね、そしてフィリピンに行くつもりでもうね、彼女は準備してたんです、フィリピンに行くぞってね。で、フィリピンは素晴らしい国ですし、私の教会はとっても会になる国ですね。だからいずれ選挙していくと思います。ただね、そのちょっとそれをしてた時にね、インドのベンジャミン・コマラパリさんって人がいるんです。今でも関わりの方ですけども、世界中にルートを持ってる方です、ね。ライホルト・モンケとか有名な方と関わってる方ですね。で、その方がですね、日本に来られたんです、ある時突然、ね。でそれは確か2回目の来日だったと思いますけども、で、突然だったんですね。それで、ちょっと奉仕の関係で、急にね、秋元牧師から九州でお願いしますと。だからびっくりしてですね、九州1週間回ることになったんですけども、まあ、3日目からあっちこっち行こうと思って、まず最初の3日間は長崎で急だったので、することになったんですね。で、当時前田さんが長野地区の担当者をしてたんです。で、長野でですね、じゃ最初に連絡中華をしようということで、長野に行ったわけですね。で、前田さんが通訳をしたんです。で、今、伊佐原牧師になっている小渕牧師が、その頃、矢上に家があって、まあ、そこでホームステイしている感じだったんですね。で、前田さんと、アメリカのロサンゼルスの牧師になりました、フェスさんがですね、笑いまして、セットをしてもらったんですね。で、前田さんは通訳をしたんです。3回終了があった。ただ、ベンジャミン・コマラパリさん何を話したって、インドの人でしょ。インドのベンジャミン・コマラパリさんが、インドのことは一言も言わないで、ひたすらカンボジアの話をしたんです。90分間、3回とも。全部個人の話。カンボジアの個人の話を90分間ひたすらしたんです。写真を見せながら。そして途中でですね、その矢上の家に帰る途中にですね、途中でご飯食事に行きました。レストランに入ったんですね。そしたらですね、そこでもですね、このカンボジアの話をする。で、ひたすらカンボジアの話をしたんですね。その通訳をしたのが、前田さんだったんです。で、前田さんはですね、完全に忘れてたんですね。カンボジアのことね。ところがね、ずっと話を聞いてるうちに、思い出してしまったんです。そういえば昔、そんなことがあったなってね。それで私のところに来られました。こういうふうに、キャラ牧師って言ったらですね、暗い顔で、思い出したことがあるんですけども、違いますよね、違いますよねって言ってこられたんですね。何が使ったら、いや、実はですね、昔、ユーダム師匠っていうグループでフィリピンに行ったんですけど、その時最後にリーダーが、どこに神様を導かれたか祈りなさいって言われたから、祈った時に、カンボジアってなんか心に来たんですよね。まさかと思って、もうすっかり忘れたんですけど、そのことを思い出したんですけれども、違いますよねって、そういうふうに書いてたんですね。私が言ったんですね。ああ、そうですか。おそらくもうすぐしたらカンボジアにチームが出るから、行かれたらいいですよって言ったんですね。それで、その時ベトナム経由でですね、カンボジアに、それからしばらくチームに行った。すぐ行かれたんですね。そして彼女は、そのチームは結構食事をいっぱいするチームだったんだけど、彼女は断食しながらですね、その時祈られてですね、そしたらヒーリングフィールドっていうね、すごい有名なところがあるんですけども、カンボジアの象徴みたいなところですけども、そこに行く時に御言葉を、そこで御言葉が与えられて、 で神様、分かりました、じゃあカンボジアに私は来ます、申請を下げますって言ってお祈りした後にキリンフィールドが帰る時に突然雨が降ってね、僕はすごい雨降り方が普通じゃないんですよ、ダーッと降って雨が止んだ時に目の前にものすごい虹が出たんです。はっきり綺麗にかかった虹が出たんですね。で彼女はね、あ、神様の確認ができたと思ってカンボジアに帰ったんですね。97年です。でまだすぐ行って2ヶ月で内覧があった時です ね、 ね、目の前で生まれて初めて戦車を映画じゃなくてね、本当に戦争するための戦車を見たって言うんですけどね。でカンボジアに帰ったんですね。ということはこれは全くその自分の計算だったんですね。はっきり神の導きが動いたんですね。最初思いのうちに来てベンタミさんの話を聞きながら思い出して、そのチームに行って言葉を聞いてですね。で面白いなと思うんですね。明らかに神様がこう節目節目で導いてきてですね、あの時ベンタミさんが突然来なければ前田さん制約していなかった。でまたその時チームが出なかったらカンボジアに行ってないから分からなかった。でも見事な導きの方が出たんですね。で皆さんね、神様はあなたの人生を導いてくださる方なのです。あなたの人生に神様は計画を持っておられて、あなたの人生を通して神様はどんなに神様が素晴らしかったか笑わせたくて導いてくださる方なのです。この年もこの時も東方の私たちは腰に導かれてイエス・キリストのところに来たんです。で神様は私たちをイエス様のところに導きますし、イエス様の用意されている人生に私たちを導いてくださる方なんですね。でこれをぜひ知っててほしいというふうに思いますね。そしてね、もう少し話しますよね、王様たちはこの博士たちはですね、そのイエス様のところに来て十節、そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見るイエス様です。ひれ伏して拝んだ。皆さん、ひれ伏して拝んだのはイエス様です。私たちが礼拝するのはイエス・キリストだけです。これははっきり覚えてください。で、日本人は文化としてね、挨拶おはようございますとかね、こんにちはとお辞儀をします。これは文化としてお辞儀をします。でも、本当の意味で礼拝する方は、まことの神様だけです。で、アメリカの方は挨拶するときにお辞儀はしませんので、以前、ピーター・ワグナーっていうね、アメリカの、教師の方ですけどもね、聖書教師の方ですけども、日本に話してもらいまして、で大阪だったかどっかのね、すごく立派なホテルでやったんですけども、正解を。その時に、広島と長崎に、ね、方はいらっしゃいますかって言われたんですね。そして、私はその時そこにいなかったんですよ。前に呼ばれたんですね。そして、被爆者の方を呼び出されてね、自分がやったわけではないけど、自分の親が本当にそういう原爆を落としたことに関してね、私は本当に心から謝罪したいって言ってね、広島と長崎の方の前でね、本当に謝られたんです。その時呼ばれてから申し訳ない。私はアメリカ人なので、こうやって頭を下げることはできない。それは私がしてしまうとリアカリになってしまうので、それは誠の神様しかできません。でも本当に心から謝りますって言ってね、その方はね、本当に申し訳なかったので、その方の一人一人の前に行ってね、膝をついてね、謝られたんですね。強烈に私は覚えてるんですね。それで、その直後にね、ちょうど佐世保にいたね、アメリカ人と結婚した軍の方の子供さんのね、洗礼式をね、救急回復でしたことがあるんですね。で、で私はね、偶然と思わない何か説理があると思ったんですけども、その時その方は結局頭を下げませんって言ったの。本当に心から謝るけど、つまり礼拝するのは誠の神様しかできないわけですね。で、私たちは文化として、ね、頭を下げることはいいと思います。おはようございますとかね、こんにちは。でも礼拝する方は誠の神様だけです。イエス・キリストだけです。で、このことははっきり心に覚えてください。ただね、日本人はね、何でも神様にするんです。木も石も神様。ね、うちの神様もいる。うちの神様とか言ってね、何でも神様にする。木の神様、水の神様、石の神様。何でも神様にして拝む。礼拝してしまう。で、人さえ拝めない。死んでしまうと神様になったでしょ、日本の場合。これ違うんですね。私たちは、誠の神様、天と地を作り、歴史を導き、全宇宙を治めておられる、誠の神様だけ、イエス・キリストだけを、礼拝するのです。この方だけを礼拝するのです。で、これから本当にリバイバルが始まってきて、たくさんの人が救われていきますとね、皆さんね、皆さんもね、皆さんを通して終始をし起こります。そうですね、みんなね、日本人はね、人を崇める傾向があるんですよ。例えばですね、なんですよ、誰でもいいんですけどね、ね、まあ、誰かを通してね、癒しが起こるとしますね。まあ、私の元いた教会に、ね、新井浩二牧師と言うんです。彼は日本の私が言うには 3本の指に入る説教者だと思いますけれども、その方は素晴らしいメッセージをするし、あと癒しの賜物がある。転換なんてほとんど癒されちゃう、そういう賜物があるんですね。で、地球の裏側の人のために写真を持っている人がお祈りすると本当に癒しが起こったりするんです。電話で祈ってたら電話の向こう側で癒しが起こる、本当に起こるんですね。で、まさに癒しの賜物が与えてるんですね。で、彼はいつも私は祈ってるだけで治されてるのはイエス・キリストだ、神様なんだ、神の栄光を返しましょう、いつも言われる。口を酸っぱくしたら、ね、私はアライアンを作らない、クリスチャンを作るってね、あのね、神様に従う人っていつも言われる、本人は。とか教会の人たちはですね、みんなですね、最初はアライ牧師をどうしてやされてるって最初は言うんですよ。でもそのうちですね、アライ牧師に直してもらったっていう言い方をするんです。これ 100% 間違ってますね。神が直してくださったんですね。でみんなそういうの、そういうふうに言うんですよ。アライ牧師直してもらった、アライ牧師を止まったなっていう言い方をするんですよね。でその結果ね、その教会ではね、癒しの起こり方がね、ちょっと弱かったんです。外に行かれると頻繁に起こるようになるって、みんな、あらごくしが、あらごくしがって言うからですね。それを一番断っておられたのは本人なの。どうしても人を崇める、人を崇める傾向っていうのは、ものすごく強いんですよ、本当に。で、これは、神の働きを妨げます。で、これは、聖書とぶつかります。だからね、イエス・キリストだけが崇められることなんです。誠の神様だけが賛美されることなんです。でこれはね、どうぞ心に覚えてください。そして最後にもう一つだけお話をしますね。そして、ね、彼らは黄金入港持ち役、そして宝の箱をあげて黄金入港持ち役を贈り物として捧げます。それから夢で、また夢ですね、先週も言えば夢でしたよ、夢でヘロドのところへ戻るなと言いましょうけど、ので別の道から自分の国へ帰ってと書いてあります。で、夢は何でも神様からではありませんが、夢を通しても神様は語りますので、皆さんね、主に期待しましょうね。夢を通しても語られます、ね、でもちろん夢はただ自分の強い願いが夢を見る場合もあるし、違う霊の働きで夢を見ることもあるので、夢は何でも神ではありません、吟味しないといけませんが、夢を通しても神が語りますね。で、夢を通して神様が語ってくださった、あの戻っちゃいけないよって、元来た道を戻ってヘロデのところを通るとヘロデに殺されるからです。神様はそのことを知っておられて、この博士たちに元来た道行くんじゃない、別の道から帰れたらで、博士たちはヘロデ王に言われたから、元来た道を通ってヘロデ王に言ってから帰っていこうという一番近道というか、その道を考えてたの。彼らの考えてた道があった。でも神様は目を通してそっちはダメだよと言って別の道を示された。その道はある意味で彼らの計画とは違う道で、もしかしたら遠回りだったかもしれない。でもその道を行ったから彼らは守られたし、イエス様も守られたし、彼らは祝福を受けられた。いや、実はですね、私の人生に私の考えている道がある。この道で行くといいな、こうしようって、あるいはこうした方が楽で近道だなと思う道がある。ところが時として神様は結構しばしばなんですが、そっちじゃダメだよって、こっちから行きなさいよっていう別の道を示されることがあるんです。で、その別の道を行くと遠回りを向いたりするけど、その別の道を行きなさいよっていうことがある。そっちに行くと危ないんだよ、違うんだよ、こっちに行きなさいよっていう別の道を選ぶことがある。その時私たちがその神様のおっしゃる別の道を選んでいく時に守られるんですね。そして神様のおした祝福を受ける。だからさっきの話したが、前田さんはフィリピンに行こうと思っていいですか。フィリピンは素晴らしい国で、フィリピンにも宣教師が必要です。フィリピンに道がいてもきっといると思う、この中に。でも前田さんの場合はフィリピンに行こうと思っていて、本当に準備していたのに、神様はちょっと怖くて、ちょっと嫌だ、その時は嫌だと思っていたカンボジアに導かれた、別の道だった。もう今はカンボジアで骨を詰めようと思ってますよね。あの本当にあの13年間2、3回死にかけてますけれども、なおかつカンボジアに居続けて骨を詰めるつもりでいらっしゃいますよね。何かって言ったら本当に神の下道だったんですよ。だから本人がそれを願ってるわけですよね。今は一体死の用事が出てきたからですね。で、一人一人にもこっちに行こうかなって、こういうふうにやろうって決めてるのに、神様が違う道を示される、別の道を語られることが結構これはね、しばしばあるんです。私の考えてみると、神の道はね、違うことがね、これは結構しばしばあるんですね。で、もちろんその時確認は必要ですが、確認ができたら、私はその神様の用意されている道を選ぶことが大事なんですね。先ほど話しました宮崎の牧師は吉谷南君と言いますが、彼はですね、佐賀出身です。俊也君と一緒。実は俊也君といいとこなんですね。で、彼は佐賀を高校卒業した時ですね、3つ選択肢がありました。東京に行くこと、佐賀に残ってお父さんの元で訓練を受けること、で、長崎に来ることって3つ選択肢があった。 で彼が一番嫌だってことなんですね。長崎だけは行きたくなかった。まあ、だから長崎にいると、うん、大変だと。死を取らなきゃいけないし、厳しいっていうから、それだけはパスと思ったわけですね。で、まあ、やっぱり若いですからね、東京に憧れるから東京に行きたかったわけですね。そして、まあ、最悪佐賀に残ってって思ったわけです。で、まず韓国に行って断食をして祈ったわけですね。そしたら、なんとなく東京じゃないかなっていう感じの聖書を読んでどないんだ、東京かなと思った。でもまだ確信までいかなかった。でも、まあ、東京だなと思って帰ってきた。でも確信に至らないから、今度は3月にアメリカチームとなりまして、アメリカチームに行って、これで確信を持って東京に行こうと思ってアメリカチームに来た。で、祈ったから、私にはっきり分かるように、私にはっきり分かるように神様を示してください。もう確信を与えてくださいって祈って、そのチームに来たんですね。それで、勢いよくやってきました。で、空港で会った時に、ああ、こんにちは、と言ってあったんですね。で、私を避けるようにしておりましたけども。そしたらですね、飛行機乗ったらですね、彼の席の人が私だったんですね。で、彼一瞬ドキッとしたそうですけども、関係ない関係ないと思って、いや、行ったんですよ、そうね。だから、彼の部屋の下からですね、トシヤ君との部屋だったんですけど、私の話す声が聞こえてくるんですって、キャラ帽子が人の部屋なんだと思ったそうですね。で、私は全然そことは違う、全く別の胸のところの、部屋だったんです。まあ、ドミトリーだったんですけど、そっちのジャンルで全く離れたところのドミトリーだったんで、そこには行ってないんですね。でも、トシヤ君と二人で、私の声をはっきりトシヤ君も聞いてる。すごいよかったですね。それでね、と思ったんですけど、彼はそれでもね、これは惑わしたと思いながら避けてたわけですね。そこはですね、こうその、まあ、1週間ぐらい、1週間全体を通してですね、もうはっきりと長崎に対する確認をしたそうです。で最後に分かりました。最後に確認くださいって言ったら、彼の飛行機は今度は、彼の前が私になったわけですね。で、私は当然も彼は東京にいると思ってたんで、もうそれが分かりません、ね、東京に来たかったのが分かってたんで、じゃあ、長崎で待ってるよっていうのは冗談って言ってね、まあ、これがこれで最後だな、東京行くんだろうなと思って、さよならって、ね、福岡空港で別れたんですね。そしたらね、彼はね、その後ね、はっきり示されてね、彼の場合ですよ、ですから、東京の違う方いっぱいいますからね、この前、光君が行かれたように、ね、間違いなくどこがいいって言ってね、彼の場合ははっきり示されて、ね、自分の計画をやめて長崎に来たんです。半年後彼は牧師、副牧師になったのかな。で、1年も牧師になったのかな。そして数年も彼はこの長崎でカナンちゃんに出会って、面白いですね。彼女はもともと関東にいたのに長崎にいて、そしてそこで出会って結婚して、そして宮崎に使わされてきました。で、彼が一緒にいますね。本当に長崎にいて終わった。あれは本音だと思います。何かつまり何かね、神の道に従った時にね、彼の人生に用意された祝福がいっぱい開いたんですよ。彼の計画と彼の願いの道とは全然違ったんですね。でもその道の中に神の祝福があったんです。でなんで、どこかってことは問題じゃないんです。神が導く、ある方は逆に東京でしょうし、ある方はフィリピンかもしれません。でもどこかってことは言いたいんじゃないですね。神が導かれる場所があり、神が用意されてる計画がある。そこを私たちが選んで、その主の言われるところに応答していくと、本当に守られる自粛を受けるんですね。それを覚えてほしい。私たちはもしその別の道に行かないでヘロデのところに行って行ってたら、私たちも殺されたし、イエス様も、まあ、主は守るでしょうけれども、非常に危険な目にあったでしょう。でも別の道から行ったので、ね、主は本当に守られたわけだからね。なので、神様に用意されているその導きをですね、受け止めていただきたいというふうに今日はここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。神様の記録されている道は私の道よりも高くて、私の記録とは違うことを思います。どうぞその神様に応じられる道を、また地域をはっきりと受け止めて、主の心に従っていただくように。私はどうしても自分でこうしたいとか、これがいいと考えて、そして動きやすいものですが、主がおっしゃる声を聞いて、その声に従っていくことができる柔らかい心と低い心を与えてください。そしてイエス様と共に歩む人生を歩んでいくことができるように導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。体が痛んでいたり病んでいる方はそのといてください。問題がある方はそれを主様に差し出しましょう。そのことをお祈りする前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、聖書では全ての人は罪だと言っています。またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますので、短く悔い改めをしたいと思います。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの皆によって祈ります。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、人生に触れ、生活に触れ、その方が今思い浮かべている家族や友人に触れて、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、神様の解決と勝利をその問題に対して与えてください。イエス・キリストの皆によって癒されよ。イエスが手めずる、なれなれなれ。イエス・キリストによって手めずる病の霊、また汚れた霊、グーデルが来る足切れ、イエスを手めずる、その人の体の力、心と思いと感情の力、それらの人々の力、行け行け行け行け。腰の痛み、肩の痛み、また肩こり、イエス様そこに触れてください。それ完全にしてください。背中から腰にかけての痛みに触れてください。また癌や腫瘍、ポリープに触れてください。家族や友人の方に癒してください。癌よ、腫瘍、ポリープよ、消えてんのか、喉にある癌、また消化器系、呼吸器系の方に働いている癌、腫瘍、ポリープ、イエス様って命ずる。良性の悪性も消えてんのか、躁鬱病、統合失調症、注意多動性障害、それから不眠症、自閉症、イエス・キリストの名によって聖霊の力を出します。聖霊の力を出します。癒されよ、癒されよ、癒されよ。心の名前をもたらしてきている悪しき力、闇の力を背負って命ずる。その人の力出ていけ。ありがとうございます。ありがとうございます。一人の人で問題に対する解決を承認になりません。一生懸命導きを求めて自分でできることを精一杯やってんです。うまくいきません。それでイラついてはいないんですけども、ちょっと気落ちしている方がいます。おっしゃられます。私の用意している道がある。それはあなたの道とは異なります。あなたは私が用意している道があることを覚えて、私に信頼し、賛美の声を上げ続けなさい。あなたには今しばらく忍耐の訓練がなされています。安心しなさい。まもなく主の鳥が来て、私の用意した道が開かれます。それはあなたが考えたどの道よりも最善であったことに気づくでしょう。私はあなたのことをあなたに知っている。あなたにとって一番良いものを用意している。ある方には仕事です。ある方には何か働きです。ある方には何かこの舞台でしょうかね。それを楽しみされています。その私の用意した道がある。それはあなたはしっかりと受け取っていきなさいとおっしゃいます。イエス様、感謝します。どうぞ一人一人の体に触れ、心に触れ、夫婦関係を関係に触れ、癒しと和解と許しと解放を豊かに与えてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。お祈りを賛美したいと思います。どうぞお座りください。失礼します。